テープ第1巻 B 面4特別定額給付金郵送申請のよくあるお問い合わせ。郵送で申請いただいた方の支給は6月26日金曜から順次開始します。支給の際は区から決定通知書をお送りします。現在申請が集中しているため支給までお待たせしています。ご了承ください。問い、申請書に押印は必要ですか？答え、不要です。また、押印があっても受付に支障はありません。問い、申請書が届いていません。答え、特別定額給付金対策室、電話 3200-6000、ファックス 5273-4366 にお問い合わせください。問い、記入を間違えた場合は？答え、訂正箇所を二重線で消して、その上または下に正しい内容を記入してください。問い、本人確認書類の例は？答え、運転免許証、運転経歴証明書を含む、健康保険証、国保資格証明書を含む、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、障害者手帳、年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療非保険者証、在留カード、特別永住者証明書を含む、保護受給証明書などです。なお、有効期限のある書類は、期限内のものを提出してください。問い合わせ、特別定額給付金コールセンター、5273-4353、午前9時から午後7時まで。以上、特別定額給付金でした。続いて、新型コロナウイルスに感染した方等に、傷病手当金を支給します。該当する方は電話連絡の上申請を。国民健康保険後期高齢者医療制度に加入している方へ。支給を受けるためには申請が必要です。対象者、給与等の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり、感染が疑われるため、労務に服することができず、給与等の支払いの全部または一部を受けることができなくなった方。適用期間、令和2年1月1日から9月30日の間で、療養のために労務に服することができない期間、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで。支給対象となる日数、労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。なお、連続した3日後の4日目以降の日数が支給対象。また、有給休暇や休業手当などの保障が受けられる日は対象外。支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額、割る就労日数、かける3分の2、かける支給対象となる日数。申請方法、問い合わせ先。国民健康保険は、所定の申請書等を原則として郵送で、医療保険年金課、国保給付係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎4階、電話 5273-4149 へ、個別に詳細をご案内するため、申請前に電話で、医療保険年金課、国保給付係にお問い合わせください。申請書等は、新宿区ホームページから取り出せるほか、電話で同係へご請求ください。後期高齢者医療制度は、所定の申請書を郵送で、東京都後期高齢者医療広域連合保険課給付係、
傷病手当金担当、
郵便番号 102-0072、千代田区飯田橋 3-5-1、東京区政会館16階へ。問い合わせは、広域連合お問い合わせセンター、電話、0570-086-519 PHS-IP 電話の方は 03-3222-4496 いずれも土曜日曜祝日等を除く午前9時から午後5時まで。申請前に電話で広域連合お問い合わせセンターにお問い合わせください。申請書は東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ http://www.tokyo-iki-iki.net/easy-navi kyufu/数字で100135.html から取り出せるほか、電話で同センターへご請求ください。区高齢者医療担当課本庁舎4階でも配布しています。区の担当課、区高齢者医療担当課高齢者医療係本庁舎4階、電話52734562。続いて、学生や失業等で国民年金のお支払いが難しい方へ。国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の活用を。本人、配偶者、世帯主、それぞれの所得が国の定めた基準内の場合や、失業等の理由がある場合、保険料が免除、猶予される制度があります。保険料の免除などが承認された期間は、年金受給の資格期間になります。申請時点の2年1ヶ月前の月分まで遡って申請ができます。保険料は未納のままにせず、ご相談ください。免除制度。本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合に、全額または一部免除になります。納付猶予、50歳未満の方が対象と、学生納付特例。本人と配偶者の所得、学生納付特例は、本人の所得で審査します。承認された期間は、老齢基礎年金の受給額に反映されません。新型コロナウイルス感染症による臨時特例措置。新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難な方の令和2年2月分以降の保険料の免除を申請できます。免除できる期間等を詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、区医療保険年金課年金係本庁舎4階、電話52734338、新宿年金事務所大久保2-12-1、電話52858611へ。5. 後期高齢者医療制度。新しい保険証を7月3日に発送します。8月1日から保険証の大きさがカードサイズに変わります。新しい保険証オレンジ色は簡易書き留めでお送りします。届き次第、新しい保険証の住所氏名等の記載内容をご確認ください。入院等で自宅にいない方はお渡しできない可能性が高いため、お早めに高齢者医療担当課へご連絡ください。また、7月26日日曜までに保険証が届かない場合もご連絡ください。現在お使いの保険証、青竹色は8月1日土曜以降に破棄していただくか、高齢者医療担当課にお返しください。問い合わせ、高齢者医療担当課高齢者医療係本庁舎4階、電話52734562へ。8月からの医療費の自己負担割合。令和元年中の所得に基づく令和2年度の住民税の課税状況で決まります。同じ世帯の後期高齢者医療費保険者のうち、令和2年度住民税の課税標準額が145万円以上の方がいない場合は1割、いる場合は3割です。写真、キャプション、新しい保険証、自己負担割合は囲み部分に記載しています。写真終わり。収入による特例。自己負担が3割で、令和元年中の収入が収入の基準額に該当する場合は、申請、基準収入額適用申請により、1割負担となります。該当すると思われる方には、6月22日に基準収入額適用申請書を発送しました。7月8日水曜までに申請してください。基準収入額適用申請書をお送りした方の保険証は、7月15日水曜に発送します。収入の基準額とは、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が、1名の場合は383万円未満、70歳から74歳の方が同じ世帯にいる場合は、収入の合計が520万円未満。2名以上の場合は、収入の合計が520万円未満。自己負担割合1割で、世帯全員が住民税非課税の方へ。医療機関等で支払う金額がより定額な自己負担限度額までとなるほか、 入院時の食事代が減額される限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。該当する方は高齢者医療担当課へ申請してください。すでに交付を受けていて、令和2年度も対象となる方には、申請がなくても新しい限度額適用標準負担額減額認定証を7月16日木曜に発送します。
自己負担割合3割で、
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の方へ、医療機関等で支払う金額がより定額な自己負担限度額までとなる限度額適用認定証を交付します。該当する方は高齢者医療担当課へ申請してください。すでに交付を受けていて、令和2年度も対象となる方には、申請がなくても新しい限度額適用認定証を7月16日木曜に発送します。新型コロナウイルス感染症の影響で延長された期間に確定申告をした場合、今回お送りする負担割合や適用区分を変更することがあります。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、所得税の確定申告期限が1ヶ月延長されました。当該延長期間内、3月17日から4月16日までに確定申告をした方がいる世帯の場合、今回お送りした保険証の自己負担割合と減額認定証や限度額適用認定証の適用区分を変更する場合があります。今後、令和2年度住民税課税所得が決定し、自己負担割合1割または3割に変更があった場合は、変更後の保険証を交付します。また適用区分に変更があった場合は、減額認定証や限度額適用認定証の差し替え、または返却のお知らせをします。変更前の保険証や減額認定証、限度額適用認定証を使用した場合、差額分の納付や払い戻しの手続きをお願いすることがあります。以上、後期高齢者医療制度、新しい保険証を7月3日に発送します、でした。6. 第2回地域コミュニティ事業助成金の活用を、様々な地域活動団体の取り組みを応援します。申請受付期間を9月30日まで延長しています。区民主体の地域活動団体の取り組みを支援し、地域コミュニティの活性化や絆づくりを推進しています。新型コロナウイルス感染症の影響等で通常の受付期間内、5月31日までに申請できなかった団体があることを踏まえ、受付期間を9月30日水曜まで延長しています。なお、申請期限は事業実施日の3週間前までです。また、期限間際の申請は事業実施日までに助成金の交付が完了しない可能性があります。時間にゆとりを持って申請してください。対象団体、町会自治会、地区町会連合会、地区協議会、またこれらいずれかの団体を含む実行委員会、地域活動団体や NPO 法人等要件あり。対象事業、令和3年3月31日水曜までに実施する次のいずれかの事業、地域全体の課題解決、安全安心なまちづくり、地域交流の促進。助成金額、原則として助成対象経費の4分の3、1事業につき上限10万円。申し込み、事前予約の上、所定の申請書を事業を実施する地域の特別出張所、特別出張所所管区域外は、地域コミュニティ課コミュニティ係本庁舎1階、電話 5273-4127 へ。詳しくは、新宿区ホームページのほか、各特別出張所、地域コミュニティ課コミュニティ係で配布している募集要項をご覧ください。以上、第2回地域コミュニティ事業助成金の活用をでした。続いて、映像撮影配信にかかる費用を補助します。区内文化芸術施設、劇場、ライブハウス等へ。申請は7月6日から。新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた休業により、甚大な影響を受けた区内の文化芸術施設を支援するため、映像配信の新たな取り組みにかかる費用を補助します。補助を受けた施設の配信映像は、 区の特設サイト等で公開し、皆さんが自宅で文化芸術を楽しめる機会を提供します。問い合わせ、文化観光課文化観光係第一分庁舎6階、電話 5273-4069、ファックス3209-1500へ。対象施設、中小企業、小規模事業者等が運営する区内の次の施設、劇場、ライブハウス、映画館、演芸場。補助対象経費、今お伝えした対象施設が映像配信するためにかかる次の費用、映像を撮影する際に必要な人件費、映像を撮影・配信する際に必要な機材、カメラ・パソコン・集音用マイクロフォン・スイッチャー・モニター・キャプチャーボード・編集機器・配線用ケーブル類等の購入費・
レンタル料、
Wi-Fi 整備費、編集・配信・コンサルティング料、補助額、
補助対象費用の
10分の9、上限額50万円。募集件数50件、1施設につき1件まで。補助の流れ。1、申請者から新宿区役所へ申請書の提出。なお申請期間は7月6日月曜から9月30日水曜まで。2、審査の上、新宿区役所から申請者へ交付決定通知。3. 申請者から新宿区役所へ請求書の提出。4. 新宿区役所から申請者へ補助金の振り込み。5. 申請者から新宿区役所へ撮影した映像を提出。なお、対象施設内で密閉・密集・密接を避けて実施したパフォーマンスを撮影。1作品5分以上。提出された映像は特設サイト等で区が随時配信。6、申請者から新宿区役所へ実施報告書の提出・清算。詳しくは募集要項でご案内しています。申請書募集要項は新宿区ホームページから取り出せます。ホームページを閲覧できる環境がない方は文化観光係にご連絡ください。7、情報公開制度・個人情報保護制度。令和元年度の運用状況をお知らせします。区では、情報公開制度・個人情報保護制度により、区民の皆さんの区政への参加の推進と、個人情報保護の適正化に努めています。2つの制度の実施機関である、区長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・議会の令和元年度、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの運用状況の概要をお知らせします。実績のない実施期間は表への掲載を省略しています。詳しい内容は新宿区ホームページ等でご覧いただけます。問い合わせ、区政情報課広報係本庁舎3階、電話 5273-4064 へ。写真が1枚あります。キャプション、新宿区の情報公開と個人情報保護、冊子。写真終わり。まず、情報公開制度、区政情報・公文書をいつでも公開請求できる制度です。公文書公開請求、請求できる情報、実施機関の職員が職務上作成または取得した文書・図画・電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に利用するために保有するもの。請求方法、所定の請求書を各担当課の窓口に提出してください。令和元年度の公文書公開請求の状況。区長、請求件数242、公開の可否決定時件数の内訳、公開128、部分公開91、非公開1、不存在7、損否応答拒否1、未決定等14。なお、区長の請求件数と決定件数には、平成30年度中の請求に対する決定件数を含みます。また、損否応答拒否とは、請求公文書の損否を明らかにしないで、その請求を拒否すること。教育委員会、請求件数18、公開の可否決定時件数の内訳、公開12、部分公開3、未決定等3、選挙管理委員会、請求件数1、公開の可否決定時件数の内訳、 部分公開1、監査委員、請求件数1、公開の可否決定事件数の内訳、不存在1、議会、請求件数2、公開の可否決定事件数の内訳、部分公開1、不存在1、合計、請求件数264、公開の可否決定事件数の内訳、公開140、部分公開96、非公開1、不存在9、損費応答拒否1、未決定等17。次、個人情報保護制度。区が保有する個人情報の適正な管理と利用のルールを定めている制度です。個人情報業務の登録等。個人情報を取り扱う業務は、業務の目的やどのような個人情報を記録しているかなどを個人情報業務登録簿に登録しています。また、電子計算機で検索できるように体系的に構成した個人情報は個人情報ファイル簿に登録しています。これらの登録簿は業務ごとに各担当課で保管し、どなたでも閲覧できます。令和元年度の個人情報業務登録、個人情報ファイル登録、個人情報を含む業務委託の状況。表。実施期間5箇所と合計。個人情報業務登録、個人情報ファイル登録、個人情報を含む業務委託の順に読みます。単位は県です。区長、1652、402、415。教育委員会、679、53、26。選挙管理委員会、14、7、2。監査委員、2、0、1。議会、23、3、9。合計、2370、465、453。表、終わり。目的外利用、外部提供、外部電子計算機との結合。ある業務のために区が収集した個人情報は、その業務の目的の範囲内でしか利用できません。業務の目的を超えて利用、目的外利用できるのは、本人の同意を得たとき、区民の皆さんの福祉の向上を図るために、適正に業務を行うとき、法令に定めがあるときなど一定の場合に限られます。実施機関の保有する個人情報を区の機関以外へ提供すること、外部提供も同様に厳しく制限しています。さらに、個人情報を処理するため、区の機関以外の電子計算機との通信回線による結合を行うこと、外部電子計算機との結合も一定の場合を除いて禁止しています。令和元年度の目的外利用等の状況。表、実施期間3箇所と合計、目的外利用、外部提供、外部電子計算機との結合の順に読みます。単位は県です。区長、31、62、61。教育委員会、1、3、5。選挙管理委員会、1、0、0。合計、33、65、66。なお、目的外利用の件数は、目的外利用を行う課が属する実施機関に集計しています。表、終わり。事故情報の開示・訂正等の請求。実施機関が保有する個人情報について、本人は開示請求ができます。また、事故の個人情報に明確な誤りがあれば、訂正請求ができます。実施機関が個人情報保護条例に反して、個人情報を利用している場合には、利用停止請求ができます。
請求ができる方、
区が保有している個人情報の本人であれば、どなたでも請求できます。請求方法、所定の請求書を各担当課の窓口に提出してください。令和元年度の事故情報の開示請求の状況。区長、請求件数147、開示の可否決定件数の内訳、開示86、一部開示26、不存在32、未決定等3。教育委員会、請求件数2、開示の可否決定件数の内訳、開示2、合計、請求件数149、 開示の可否の決定件数の内訳、開示88、一部開示26、不存在32、未決定等3。なお、区長の請求件数と決定件数には、平成30年度中の請求に対する決定件数を含みます。ここでテープ第1巻を終わります。引き続き、第2巻をお聞きください。